皆様、メリークリスマス。クリスマスおめでとうございます。今日は、先ほど司会者が、お見くださいました、イザヤ書の、予言を通して、イエス様が平和をもたらす王であること、平和の君であることを、共に見てまいります。9章の、6節だけ、もう一度お読みして、お祈りいたします。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。天の父様、2000年前にあなたの御子が人となって誕生され、私たちの救いをもって平和をもたらしてくださったことを今一度思い起こして皆をあがめます。聖書の予言がその通りに実現したことを確かめ、この方を信じて王として迎えるものとしてください。お一人お一人にご聖霊の導きが豊かにあって、御言葉が真実であることを受け止めることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。このイザヤ書全体が、キリストが誕生される約700年前に、記されており、そして、聖書は代々、書き写されて、今の私たちのもとにもありますけれども、その、最も古い、写本写しは今もエルサレムに、博物館に保管されて見ることができます。その書かれた年代はキリスト誕生の100年前、イエス様が生まれる100年前でもその予言されるととてつもないことなんですけども、700年前に神様はあらかじめご自身が送る救い主の全容について数多くの予言を残されました。それは私たちがこの方が本当に神の御子救い主であることを信じるためです。今日はこのイザヤ書の予言からキリストが平和の君であることを確かめたいと願っています。さて、今9章を開いておられる方は、1節2節を、見ていただければと思います。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダンの川向こう、民のガリラヤは栄誉を受ける。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。こう予言されています。ゼブルン・ナフタリの地それはイスラエルの北方のガリラヤと言われる地域です。そこの湖はガリラヤ湖と言われ、当時ガリラヤの海と呼ばれていました。その湖畔で
イエス様は、ご自身の働きを始められました。失礼いたします。司会者が、冒頭にベツレヘム、エフラテオと、救い主がユダヤの、ベツレヘム、ダビデの町で、誕生することを予告して、確かにキリストはベツレヘムで、誕生したんですけども、キリストの両親はそのはるか北のガリラヤの出身でした。住民登録の命令が出て、故郷を、ベツレヘムで、登録するために、出かけていった先で誕生したのがキリストでして、予言が成就したんですけども、イエス様が、働きを始めた場所はその両親の生まれ故郷、ガリラヤのナザレでした。この地は、北方にあったゆえに、都エルサレムから遠く離れ、辺境の地と言われ、さらに、諸国の、争いに巻き込まれて、多くの苦難を経験した地域でした。都に住む人たちからすると、田舎と言いますか、劣った地、そこから何の良いものが出ようかと言われるような場所でした。しかし、蔑まれていたこの地域が光栄を受ける、誉れをいただく、それは救い主がこの地から出たものだからだと、そう言われているんです。確かにイエス様はナザレの出身のものだと御座に知られていました。今お読みしました9章の1節2節はマタイの福音書にイエス様が働きを始められたことの成就だと、その約束の成就だと伝えられています。さて、救い主がどのように来られ、何を成し遂げられるかを伝えています6節7節の予言がイエス・キリストによってまさに成就したことを共に確かめましょう。では9章の6節に目を留めていただけますか。第一に覚えたいことは、救い主は一人の男の子として私たちに与えられる支配者であるということです。6節の1行2行3行をお読みいたします。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその肩にありと記されております。この予言が約2000年前に成就いたします。御使いは救い主の誕生を羊飼いたちに伝えます。今日ダビデの町であなた方の ために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。緑子、それは生まれたばかりの子供という意味です。このことが成就いたしました。男の子としてキリストは誕生します。何のためにと、6節には私たちのために生まれると、人々のため、全人類のためです。そして御使いは羊飼いにあなた方のために生まれると告げました。御使いは自分たちではなくて私たちのために生まれるということが伝えられたわけですね。御使いが、神様は私たちのためにご自分の子を与えられました。神様ご自身のためではなく私たちのためにです。私たちはこのことを覚えましょう。普通親は人々の役に立つために子供を設けるという意識はあまりないかと思います。もちろん社会に役立ってほしいと願ってですけども、しかし救い主は神の御子は私たちのために生まれたんです。私たちにプレゼントされたんです。そして誕生された救い主イエス・キリストはご自分のためではなく私たちのために生涯を送り、私たちのために仕え、私たちのために十字架で死なれ、私たちのために三日目に復活されます。このことが聖書のメッセージ、キリスト誕生のメッセージです。ですから私たちはこの誕生を感謝するんです。旗から見て、あ、おめでとうというどころでなく、私たちのために生まれてくださってありがとうございますと礼拝したのです。さて、この約束の通り男の子として誕生したことですけども、一方それは人々が信じない、受け止めきれないものだという予言もあります。私たちのに告げられたことを誰が信じるだろうかと、そう言って救い主が蔑まれるという予言もあります。当時イエス様が働き始めた頃、人々が救い主が生まれてもどこから来たのか、どこから生まれたのかは知られないはずだということが信じられていました。そのためにもうどこから誰から生まれたということがはっきりしている、まあ、イエス様はナザレで生まれたと信じられていましたけども、実はベツレヘムでしたけどね。ともかく、幼い時から人々が分かっている、出身が分かっているというのは救い主じゃないというふうに当時の学者たちは考えました。そのために、まあ、そのことも理由にして信じませんでした。確かに母マリアと、そしてヨセフのもとに生まれました。しかし 人々はマリアの胎に宿り誕生したその子が聖霊によって処女に身ごもったことを知りませんでした。またそのことはヨセフも同じですけども、理解しがたい神秘でした。しかし聖書には身を処女が身ごもっている、そして男の子を産むと明確に告げられていました。それが成就したのです。こうして救い主が男の子として生まれ、そしてその方は神の子であるという予言が成就いたします。知見はその方にありとあります。この方は男の子として生まれましたけども、世界が作られる前から神と共におられ、そして神と共に世界を創造し支配しておられる神でした。ヨハネ伝の冒頭に、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方に言わずにできたものは一つもなかったとあります。コロサイ人への手紙の一章の16節、開かなくて結構です。そこにはこうあります。なぜなら天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ主権であれ支配であれ権威であれ、御子にあって作られたからです。御子は万物によって作られ、万物は御子によって作られ、御子のために作られました、そう記されているお方が人となって来られたのです。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあると記された通りです。第二に覚えたいことは、救い主は不思議な力を持つ支配者であるということです。不思議な力を持っておられます。6節の続きを読みいたします。その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。一つ一つが不思議な、呼び名です。救い主に付けられた名は体を表します。この方がどんなお方であるかをあらかじめ告げています。不思議な助言者、聖書に、全ての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますと告げられています。ピリピ人への手紙の4章の7節です。この方に語りかけ祈るときに、この方は人の知恵では決して得られない平安と希望を与えて私たちを守ってくださいます。イエス様を信じて祈るクリスチャンたちはそのことを日々体験しているからこそクリスチャンとして歩んでいるのです。また力ある神、すべてを支配しておられるお方です。キリストの力は私たちを助ける不思議な働きとなって私たちにもたらされています。ご自分をもの思いや、また、願いをただ成し遂げるだけでなく、私たちを通して共に ご自分の働きを成し遂げてくださるお方です。私たちもだんだん大人になっていくと、人を育てる立場になっていきます。親は自分のことよりも、子供が何か一つできるようになると、嬉しいという経験をいたしますけども、その子供たちが将来を担うようになります。神様が願っておられることは、唯我独尊で何でも自分の思い通りにやるということではなくて、私たちを愛して育んで、私たちを通してご自身の技を成し遂げること、素晴らしい世界を作っていくことです。何でも言われた通り、ロボットのようにさせるんではなくて、私たちが自分で良かれと考え、そして努力して実行すること、それを応援し導いて、良かったと言える世界を作り上げること、そしてそのために妨げになっていることを共に乗り越えていくように、私たちを育む、守り育むことをされるんです。仕事をやっていると、まだ経験の少ない部下の方たちにさせることは、もう自分でやっちゃった方が早いというふうにしてしまいたいという誘惑がありますけども、それでは先細りになってしまいます。神様は私たちを育てて、素晴らしい技を成し遂げて、共に喜ぶことを願い、それを実行してくださるお方なんです。そこにキリストの力が現れます。またこの方は永遠の父と呼ばれます。緑子として生まれた方は、同時に永遠に生きておられ、私たちすべてを生み出し、人の父に勝って私たちを愛し育んでくださるお方です。そして平和の君と呼ばれます。この方は武力で支配するのではなく、私たちを義をもって治め、愛をもって治め、平和を築いてくださるお方です。見た目は私たちを変わらない男の子として誕生する救い主が、正しい裁きによって限りない平和を実現すると約束されているのです。3番目に覚えたいことは、7節にあることです。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。繰り返し言葉を重ねて告げていますけども、限りない平和がこの方の御業によって確立すると告げられています。イエス様は十字架に私たちの身代わりに死なれ、三日目によみがえります。これはキリストの生涯のごく数日に、もう3日間で起こったことです。しかしそれが全世界に広がっていったんです。イエス様が捕らえられた時に弟子たちは逃げてしまいました。しかしこの方が約束の通り蘇られたことを見て信じた彼らは、信仰を呼び覚まされ、そしてイエス様の働きを受け継いで世界に広げていくようになりました。そして十字架と復活の福音を信じることによってもたらされる神様の幸いな支配、 救いが全世界に今も広がり続けています。こうして限りない平和がもたらされます。何が平和を阻むのか、それは人が愛と信頼とそして許しを持てないゆえです。自分勝手に、そして人を許さず、そして人を信頼できない、そして喜んで犠牲を払うことができない。これは神様の性質と全く反対で、神様が願っている私たちが神様に習うんではなくて自分中心に生きてしまっているゆえです。これが罪です。そして人は罪を自分で解決できないことが私たちの経験でも歴史でも証明されていますが、その罪を十字架で負って神様の方からまず許してくださいました。許して私たちをご自分に結びつけて、ご自身の清さと愛と忍耐と希望に結びつけてくださいました。こうして私たちは神と共にあるべき本来の姿を回復して平和を築けるものとされます。それが地味で、そして少しずつですけども世界に広がっているのです。こうしてキリストは愛と信頼と希望によって世界を治めます。万軍の主の熱心がこれを成し遂げると、神様は諦めることをしません。どんなに障害があっても、どんなに後戻りと思われても諦めずにこれを完成してくださいます。神様は約束された天国はまず私たちの心に与えられます。神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。これがやがて見える形で完成します。フランスの皇帝ナポレオンが、彼は晩年に挫折し裁かれて、島セントヘレナに流刑になりました。彼が遺書にこのような言葉を残しています。私ナポレオンは力の上に帝国を築こうとして失敗した。イエス・キリストは愛の上に彼の王国を打ち立てていると。キリストは十字架と復活によって私たちの心の内から神の愛と平和をもたらして広げています。この神の国に入ってほしいと願っておられます。この救いの恵みは信じるすべての人に差し出されています。ぜひそれを受け、またその中に歩み続けましょう。これこそがキリストがご自分を捨てて私たちのために生まれてくださった神様の恵みに応える私たちのなすべきことです。そして最も幸いな道です。お祈りいたします。天の父様、あなたの生まれてくださった恵みを感謝いたします。どうか私たちがこの方を信じて、そして信仰のうちに歩めるように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。